おはようございます。高原浩一郎です。先日この番組を聞いてくださっている声優の方からメールをいただきました。彼がナレーターを務めたとあるテレビ番組をぜひ見てくださいとおっしゃるのです。その番組の名前は考えられない禁断ワールド2日本人の常識崩壊スペシャルでした。そしてその内容は一般のアメリカ人の中に進化論を信じていない人がたくさんいるという事実をなんと滅多な、なんと滑稽なことなのかという視点で紹介する番組であったのです。案内役を務めたのはコラムニストの町山智博さんという方です。彼は全米の教会やクリスチャンのテレビ局を際物のような言い回しで紹介されていましたが、なんといっても決定的瞬間は創造科学博物館に入場した時のシーンでした。ロビーにはたくさんの恐竜の模型や化石やフィギュアが置いてあったのですが、ある陳列物を見て彼は同行のテレビ局の人に、ほらこれおかしいでしょと言って示すのです。それは恐竜の隣に人間が生活している様子を復元したもんだったんです。町山さんは、こんなことありえないですよ。人間は恐竜絶滅から何億年も後に登場するのに。そして、神が全てのものを6日間で作ったと信じているのは、一般のアメリカ人だけではなく、科学者の中にもたくさんいるんですよ。とおっしゃるんですね。その度に仰天を誘い込むようなリアクションが続くんです。しかし、本当にこれが滑稽なことだと考えるのは、彼自身が進化しか学んでこなかったことによるのかもしれないなと私は思ったのです。というのは、最新のデータによると、このことを裏付けるようなことがいっぱい出てくるんですね。実は、恐竜の足跡と人間の足跡が同じ地層から発見されてるんです。中には恐竜の足跡の真ん中に人間の足型がそのまま残って地盤が化石化しているものもあるんです。さらに北京原人が発掘されたと言われる地層より深いところにある地層から現代人の集落遺跡や化石が続々と発見されてるんですね。下にある地層の方が上にある地層よりも古いわけです。ということは、これは原人よりも現代人の方が先に登場したことの証拠なのか、あるいは原人と言われて紹介されているものが、実は今でも生息している単なる猿に過ぎないかのどちらかなんです。そして何よりも興味深いのは、世界最古の書物と言ってもよい、この聖書の中に人間と恐竜が同居していた記述が登場するということなのです。旧約聖書の中で最も古いのは創世記と呼ぶ記です。この呼ぶ記の中にベヘーモス及びレビアタンという名で巨大な爬虫類が紹介されているんです。このことがなぜ重要かと言いますと、現代人は1878年になるまで、そんな巨大な爬虫類がいるということを信じていなかったからです。もちろんそれまでも巨大な歯や爪や角が化石として発掘されてきました。しかしそれはクジラの骨だの、ゾウの骨だのといって、巨大生物なんかじゃないと思われていたんですね。ところが、1878年、ベルギー・ユノー州のベルニサール炭鉱の洞穴の中から30体以上の恐竜の全身骨格化石が発見され、初めて恐竜というものがおると認めることができるようになったんです。人々がそのように認めるはるか昔、聖書には恐竜について正確な記述があったんですね。聖書がいかに正確に歴史を記録し続けてきたかを物語るものです。しかし、一視聴者としてテレビで見ている私は何一つ反論できません。悔しいなぁと思って見てたんですね。すると意外な展開になっていったのです。司会のロンドンブーツのアツシという人が言いました。いや、僕には神が全部作ったというのはまだ無理だけど、 こんな見方があったんだな。他のテレビタレントも皆幾度に自分が信じてきた進化というものの見方はちっちゃい狭い見方だったな。世界は広い。自分の考え方だけが全てじゃないというふうに言い出したんですね。ほっといたしました。この世界は一人でに進化し、偶然に生まれ、長い時間の積み重ねで私が生まれたのではありません。この世界はきちんとした合理的な設計思想のもとで、素晴らしく緻密に作られたのです。この作られた世界に作られた私たちが生かされているのです。一体誰が作ってくださったんでしょう。創造主です。神です。この自分の作り主を否定して生きることを聖書は罪と言うんですね。聖書にこういう言葉があります。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命ですと。神という命と祝福の源に背中を向けた結果、人間はどう転んでも最後は死ぬという運命に支配されてしまったんです。人間はいわば生きてるのではなく、死につつある、死に始めている、そういう生態を持っているものなのです。どんなアンチエイジングも死を打ち消すことはできません。この罪の結果、人間は一度死ぬことに加え、死後に裁きを受けることが定まっているのです。しかし、この人間を死と死の結果から救うために、神はイエス・キリストをこの世に使わせてくださったのです。私は先日、大変勇気づけられる記事を読みました。それは、アメリカを代表する日本文学の研究者、コロンビア大学の名誉教授、ドナルド・キーンさんが日本に帰化するためにやって来られたことです。あの、福島原発事故の後、日本にいる外国人は、一斉に母国に帰っていかれましたね。野球選手も契約を切って母国に帰り、外資系のビジネスマンも引き上げ、また海外からの観光客はほとんどなくなってしまいました。関西空港ではこのゴールデンウィークの旅客者数は史上2番目に低かったそうです。その理由は放射線の汚染に対する恐れなんですね。誰もが見えない、匂わない、触れない死の破壊光線に怯えて日本を後にする中、ドナルド・キーンさんは日本に永住するためにアメリカの国籍を捨てて、そして88歳で母国を後にしてやって来られたのです。これは決して簡単な決断ではなかったと思うのです。しかし彼がそのようにしたのは、私は日本という女性と結婚したのですの一言に現れているように思います。失意と悲しみに暮れる日本に降り立ち、日本人になることによって勇気を与えたいと考えられたのです。私は正直嬉しかったですね。ここに本物の友人を見出した思いがしたからです。そして同時にイエス・キリストのことを思い出したのです。キリストは神であられるのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、この神に反逆する世界にまで降りてこられたのです。そして人間として生まれ、共にこの星で悲しみ、嘆きを引き受け、そして人生の苦しみの根本原因である罪を取り除くために、十字架にまでかかってくださったのです。全く死ぬ必要のない方が私たちの身代わりに死んでくださったのです。さらには3日目に死から蘇ってくださったのです。なぜそこまでされたんでしょう。罪人を愛しておられるからです。神はあなたを愛しておられるのです。どうぞあなたに永遠の命を与えるために来られたこの救い主イエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。